自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。7月28日火曜日でございます。本日は雨降りのスタートでございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎日夕立ウィーク、昨日も例外なくですね、1時くらいから雨が降って、それこそスコールのような降り方でザーッとものすごい勢いで雨が降ってきたのが、そうですね、1時ぐらいかな、1時2時ぐらいかな。でそこからまた太陽は出てるんだけど雨が降っている状態、いわゆるお天気雨、まあにわか雨っていうんですかね。で降ったり止んだりしながらですね、まあなんかすっきりしないような感じが続いていて、今朝は僕は、まあ、5時ぐらいから起きてるんですけれども、もうその時は雨がしとしと降っていて、今現在7時53分まだちょっと降ってるなって感じですね。今日は外に出る仕事がないので、家の中の DIY をまた始めようかなと思ってるんですけれども、なんか今週パッとしませんね。でももうちょっとですね、もうちょっとで晴れのフェーズに入ってくるんじゃないのかなっていう気がしております。ただなんかこのあと猛暑日というのがなんか消えるっていうことになってましたね。でも天気予報を見ている限りだと最高気温は30度超えがずっと続くことになってるんですよね。34度33度なんていう日が続いていくようなんで、まあ当面2週間ぐらいはまだまだ30度以上の気温が推移していくっていうことだと思います。最低気温もね22、3度です。それはまあ今僕がいる神奈川県西部山北町のお話なんですけれども、これがまあもっと都市部に近づいてくるともっと暑いでしょうからね。で気になるのは、まあちょっと長期の話になってしまうけれども、お盆休みに入るあたりのことですかね、から若干お天気マークが消えるんですよね。ただこれはどうなんでしょう、まあ信憑性はね低いんで、まだまだねどう変わってくるかっていうのは、今後様子を見ながらね、それに合わせて自分の活動を変えていくって感じになるんじゃないのかなというふうに思っております。で今台風が発生しますね、13号。この13号が若干ちょっと怪しい動きをしているんですよね。今はね日本のはるか東にいるんですよ。それがじわじわと日本列島に近づいてくるようなんですけれども、ですね、まあ怪しいのはそうだな、ウィンディ先生に聞くと進路的にはですね、まあ影響は入ってくるだろうけれども、小笠原のあたりを西に進んでいく、そしてその後に本当に真西に進んでいって、沖縄本島奄美に近づいていくっていうことになってるんですよね。だからもしこの進路予想がドンピシャで当たったとすると、まずお盆休みの前半戦は沖縄九州は結構大荒れになりそうなんですよね。特に沖縄、沖縄本島ですね、本島については ことによると、このままいけばですよ、お盆休みの最初、まあ例えば、8、9、10がね3連休になってますけれども、ここは10日あたりは沖縄から東京に帰ってこれないみたいな状況になる可能性があると。ただまあまだ2週間先ですからね、こんなのね全然当てになりませんけれども、でもまあ気にしててもいいんじゃないかなってこれ気にしたからどうなるって気がしません？だってさ、お盆休みに沖縄に行こうっていう旅行を考えてる方はもうとっくにエアチケット取ってるでしょうし、ホテルも取ってるでしょうし、あとはもう祈ってるしかないですよね。こっち来ないでって祈ってるしかないですもんね。だからまあ気にするのもまだ早いし、今からそんなことを気にしていて疲れちゃうから、まあ大丈夫大丈夫って思ってればいいんじゃないかなと思いますね。もしこのタイミングで台風の影響を受けることがあれば、それはまあそれでね、まあがっかりっていうことになるのかもしれないけど、でもまあそれはしょうがないですよね。だからさっき言ったお盆休みのちょっと前、8月の6日あたりから晴れマークが消えてくるというのは、ことによるとこの台風の影響が関東の方にも入ってくることによって、若干雨が降りやすい天気になり得るっていうところなんじゃないのかなというふうに思っております。なんか毎日天気の話ばっかしてますね。さてですね、まあ、夏休みに入ってるんだけれども、なんとなく雨続きだからかわかんないんですけど、この西丹沢について言うと、若干なんかねまだね人の流れが少ないですね。まだ7月だからかもしれないけど、ちょっとね寂しい感じがしてますね。っていうのも、この間一昨日ですね、一昨日日曜日についても、土曜日からキャンプ場を利用した人の数がえらい少なかったですね。おそらく夕立を気にしてたのかなって。単純にね、特に西丹沢のキャンプ場というのはどこもかしこもだいたい川沿いにあるんですよね。だから大雨とかってなると若干気を使うわけですよ。それに天気予報で雨予報ががっつり出ていたら、まあテントを張るキャンプの人たちからすると、まあ例えばそこがね予約が必要のないフリーサイトみたいなところだとしたら、まあプランを変更するっていうのは全然当たり前にあると思いますし、コテージの利用については予約だからホテルみたいなもんだからね、だからそれには人は流れてるかもしれないんですけれども、なんとなく今こうやってお昼くらいから毎日雨が降っていると、やっぱり人々の思考の中で外に遊び行こうかみたいのは、午前中プール行ってこようかぐらいで終わってしまう可能性がありますよね。だからかわかんないけれども、なんとなくまだ出足が鈍いような気がしております。まあそんな中でね、いろいろとこう SNS なんかを見ていると、まあ富士山に行こうっていう人はまあそれなりにいるような気がしてますね。富士山はね、まあとか登山、山小屋を利用する登山は今もうとにかく山小屋の予約を取ることが非常に難しいみたいですね。僕はしばらく山小屋の利用ってしてないんですけど、今山小屋もほぼ完全予約制としているところばっかりになってるようですよね。突然行ってすいません、 今夜泊めてもらってもいいですかっていう山小屋本来の使い方っていうのがだいぶできなくなってきてるんですよね。だからネットで山小屋を予約して何月何日に行くぞみたいになってるっていうことなんだけど、僕はちょっと山小屋界隈の情報に疎いので、なんともここでね正しいことは言えない、正しいっていうか事実的なことはあんまりよく分かってないんだけれども、だけどこれからね山小屋もまた利用するような機会も出てくるだろうなと自分で思ってるんで、今からねいろいろリサーチしてみたいと思うんですけれども、このミネケンキャンプ聞いてくださっている方の中にも山小屋をちょこちょこ頻繁にね利用してる方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひ今の山小屋事情をですね教えていただきたいなと思いますね。山小屋ってさ、そもそも論で言うと一番最初の成り立ちとしては避難小屋から始まってるわけですよね。例えば僕がよく知っているのは志賀高原にある渋峠ですね。で渋峠、今では渋峠ホテルという名前になっているし、国道が通っていて、それこそ日本で一番標高の高い国道が走っているのが渋峠のところですよね。標高 2100m のところにあるんですけれども、あそこはその昔はまだ国道が通っていなかった時代、ましてやいやスキー場もできる前の話ですね。あの辺は単なる山だったわけですよ。単なるって言うと変だけど、でもそこは長野県と群馬県の県境、国境になっていて、まあ面白い土地ですよね。あそこは草津白根があって、まあ火山でね、で温泉がたくさん湧いていて、とても自然豊かな場所なわけですよ。でそれでいてその渋峠のすぐ東側なんですかねの下には吉ヶ平っていう湿地帯もあって、本当にね自然という部分で見ると素晴らしいロケーションなんですよね。でその吉ヶ平のとすぐ脇に草津白根があって、でその草津白根のとかね、今国道が走っているところを挟んで、その吉ヶ平から挟んで反対側には万座温泉があるわけですよね。だから草津万座、そして志賀高原で、志賀高原側に来ると熊の湯温泉があったりとか、でその途中には山田峠という峠があって、その下には山田温泉があったりするわけなんですけれども、とにかくその標高は 2100m あるし、里野から上がってこようと思っても車が走れなければとんでもない山の中なわけですよ。だけどそこに入ってくる人たちというのがそれなりにいて、でその人たちがあまりにも山深いがゆえに山の中で止まらないと山を越えられないということが、まあ、ちょいちょいあってですね。でそのために、あ、じゃあここに小屋でも作るかって言って避難小屋を作ったのが、まあ、ルーツなんですよね。で今も渋峠にいらっしゃいます、まあ、先代ですね、先代のお父さんがそこに小屋を建てて、で先代が高校卒業すると同時くらいに先代はその小屋番になったっていうんですね。そこから夏場の営業小屋になったわけですね。でその営業小屋の時にはその山田峠を越えてきたりとか草津越えてきたり万座を越えてきたような人たち、もしくは湯田中とかね、長野方面から群馬に抜けるよっていう人たちが山に入ってきて、そこで一泊して、そこからそれぞれ行きたい方向に進んでいくっていう、そんな 宿場だったわけですよね。だから予定をしてくる人もいるかもしれないけれども、でもそこに、でも山のね天気ですからどうなるか分かんないわけだから、あーちょっとやっぱここで泊まっていくかっていう人たちがそこで山小屋を利用してたわけですよ。で山小屋ってほとんどの山小屋が、まあ、それと同じようなルーツをたどっていて、北アルプスなんかそういう小屋だらけだと思います。それがコロナをきっかけにね、人数制限をしてみたり、で人数制限をしてみたらみんな宿泊客としては快適性が一気に上がったわけですよね。今までは来るものを拒むっていうことをある意味ご法度としていた山小屋の営業体系としてはね、止めてくださいって言った人、いや止めらんないよって言ってたらその人を見殺しにするようなことにつながるわけだから、あいや泊まってきな、もうあと廊下ぐらいしか寝るとこないよみたいなのが山小屋だったところが、今は泊まれませんって断られちゃうんですからね。でその山に行きたい人たちは山小屋を計画に入れるから、じゃあ予約しなきゃってことで、予約をするようになる。そうすると今度は山小屋としては、まあ、予約を電話で全部受け付けているよりも、まあ、そこにね、予約サービスが開始されて、そしてその山小屋予約サービスを通して山小屋に予約を入れる。で山小屋は、まあ、要はじゃらんみたいなもんですよね。山小屋は予約を受けるみたいな流れになるわけですよね。でそうすると予約ができなかったからその山にはもう行かないっていう風になってくると、まあもしかしたらオーバーツーリズムの抑制にはなってるかもしれないですね。だからそこはやっぱり情報がどこまでこう浸透しているかっていうすごく重要だと思っているし、もしかするとそういうこともあって最近遭難騒ぎというのが目立ってるのかもしれないっていう気もしましたね。まあ山小屋そうですね、まあみんなが予約をしていくようになったことによってメリットデメリットっていうのは双方にね、ユーザーの方も山小屋側にもいろいろあると思うけれども、どうなんでしょうね。富士山なんかもね、今は山小屋はほとんど旅行会社が抑えてしまっているっていう説がありますね。本当のところは分かんない。だけど山小屋、まあ旅行会社はね、観光バスでガンガンガンって来てガイドを小屋から派遣して、そしてガイドツアーがまあ30人とか、人数分かんないけど20人とか連れて山小屋に連れてきて泊まってもらって、そして、ご来光を見て帰っていくわけですから、まあ、そうするともうキャパが決まっているっていう山小屋に対しては個人の人が予約を取るのはなかなか難しいですよね。まあそんな中でツアーが、まあ、ツアーに入ることは安心だと思いますけれどもね、なんとなく登山の今までのその自由っていうものがちょっとずつ失われてるような気もするし、逆に登山というものが安全っていうところに、まあ何が安全かっていうのが分かってきたっていうことだと思うんですけど、でもね、こういう手段を取らないお前が悪いみたいな風潮も出てきていると思うんで、だからこそ山で遭難した人を叩くような風潮にもなっていますよね。だから今登山そのものとか山小屋そのものの在り方っていうのかな、まあ、その辺の意識というのがどんどん変わってきてるのかなっていう気がしましたね。まあ、それと同時に山に行く人たちのその人の流れとかね、そういうものもねだいぶ変わってきてると思いますけどね。今はだから日帰り登山が流行ってんのかな、わかんないけどね、例えば 木曽駒ヶ岳のロープウェイなんかどえらい混むっていうじゃないですか。あそこは日帰りでパパって行って帰ってこようと思えば帰ってこれますし、まあ、谷川岳なんかもそういうことになってるのかもしれないですけどね。まあ、いずれにしても、登山って何が面白かったのかなって、今のいわゆるその予約システムとかそういった、まあ、ある意味型にはまった登山のやり方、まあ、その流れに乗るしかない人の方が多いとは思うけれども、なんか登山そのもののとか自然遊びそのものの本来持っている自由っていうものの感覚を再度見つめ直すというフェーズに入ってきてるんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、テントもそうですよね。山にテントを持ってってね、転泊して縦走するっていう中でも転場を予約しなければいけないとかね。だから本来は山に行くのにスケジュールを組んでいくのに、まあ、予備日的な感じでスケジュールを組んでいたものが全行程みちみちに予定を立てていくような流れになってるっていうこと自体がなんとなく余裕がないなって気がしますもんね。山とか、まあ、登山とかね、自然遊びのあり方、そこには僕は自由があるから価値があるような風に、まあ、それを一番に考えてるんで、皆さんはどんな風にお考えになってるでしょうか。旅行と登山が同じような土台の上に乗っかってないですかね。まあ、そういうのはね、自分はそれでいいんだよっていう人もたくさんいらっしゃると思いますけど、なんで山に行ってんのかなっていうのをね、なんで自然に行ってんのかなっていう、そういうことをね改めて考えてみてもいいんじゃないのかなと思います。山小屋についてぜひ、山小屋の予約状況とかなんか知ってることあったらぜひコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃね。